ト番組ラジオ G です。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった小話などを分け合いと話しています。司会の佐山です。
山です。
佐田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
あ、よろしくお願いします。
はい、続きゲストの中間さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回は先週に引き続きですね、我が青春の漫画小説、特集ということでですね、はい、先週は僕一人で終わってしまったんですけども、はい、
はい、反省してるけど
反省まだいっぱいありますよ。
反省じゃないです、まだまだグラデーション溜まってる。
もっと行きたかった。
じゃあ次ですね、じゃあちょっと他の人にも一応まあ、ご用意いただいたというところで、うん、じゃあレゴからいこうか。じゃあ
私浅いよ、サクッと。
はい
、はい、ですね、私青春かどうかわかんないんですけど、私は空に。
あーおー、俺それを持ってこようかどうかなってやめといてもらった。
これ しかも私今日買ってきたっていう。
わあ、すごいね。
家にあると思ったらなくて、ブックオフで、うん、2冊210円で、
うん、おー、ありがとう。
買ってきました、うん、そう、
これ、うん、なんだっけ、宮崎葵が映画になったやつ。
そう、う
ん、アジカンがテーマーソングやったやつ。
そうなん、
俺映画見た覚えがあるんだけど、何ちょっと覚えてねえよ。
そうそう、私もともと浅野稲尾さんあんまり好きじゃなかったんですけど、なんか空にはすごい勧められて、友達に、
うん、
そこで読んだら泣いてしまうっていう泣いてしまって、ちょっとそれからすごいハマって、映画を見たり、グッズを買ったりしてたんですけど、
宮崎あおいさんがギター弾いてる映画かな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ。なんかその青春時代っていうか、なんだろう、もうちょっと大人になってるですけど、うん、この方たちは大人なので、うん、社会人、
うん、
社会人になってて、うん、で、男の子の種田くんはバンドをやりながら紐、
うん、
で、うん、女の子のめいこちゃんってことは、あとは社会人で OL をやってたけど、まあ、社会人があんまり向いてないと自分で思って辞めてしまう。で、うん、まあ、途中紐とフリーターっていう、フリーター何も無職っていう感じになって、
うん、
で、種田くんはこうバンドをやってたんだけど、本気でやってなかったけど、まあ、めいこちゃんにこう促され本気でやるようになるけど、こうな何が幸せのなんだろうみたいな、なんだろうな、うまく言えないんですけど、
まあ、大変だよね、ひもとフリーターだとね。
そうそうそうそう。いや、
ね、この、まあ、浅野稲尾さんの漫画ってね、浅野稲尾ってね、現代の太宰治みたいなことよく言われるんだよ。
ほう、
うん、なんかその、
どっちのそのダメな方の意味で、
ダメな方の意味で、
うん、
なんかすごいネガティブな思考のものがすごく多いんだけど、うん、でもソニーはその中では結構明るい方の作品ではあるんだけど、うんうん、すごくね、なんかよく言われるのがゼロ年代のリアリティをよく描くみたいなことね。
ゼロ年代、それ宇宙世紀00なんとかの00。
まあそうですね。まあ90年代とか言うじゃないですか。で、うん、2000年代、0年代で、ね、うん、のリアルって言われてて、うん、まさにその要は不景気の時代で就職もできなくて、でフリーターで暮らしてるけど、正社員になっても長く続かなくて、だけど自分が何かやりたいけど、でもそのやりたいことが自分に向いてるかも分かんないし、どこに行っていいのかも分かんないみたいな感じで、うん、その所在情けな感じの、うん、そのさ、いわゆるその失われた10年っていう中で生きた若者たちのリアリティみたいな。
我々じゃないですか。
そうそう、我々なんですよ。だから多分見たらね、宮山さん多分自分の俺これは自分だったと思う。
俺見たよこの映画。
俺なのに覚えてない
って。主人公の子はまさに今レゴが説明してるけどさ、
うん、
バンドやりたいけど、なんかあんまうまくいかなくて、うん、でなんとなくバイトに身を委ねてしまって、
うん、
で、なんかフラフラしてるみたいなね。
そうそうそう
そう。そういうところとか。
でまあ、結局2人でなんか幸せになろうと思ったところ、その種田くんが交通事故で亡くなってしまう、
うん
うん、
なんかレゴがそれをおすすめするポイントはちょっとよくわからないんだけども、うん、これレゴ的にあるあるなの？そうそう、こういう感じすごい共感できるって感じなの？
あるあるではないのかな。
それでもこの、うん、これはあくまでフィクションなんだけど、すごく型入れできて、
うん、
あの感情移入できるみたいな、そういう感じ。
感情移入っていうか、でも分かるところは分かるかもね。こう何のために仕事してんだろうみたいな、うん、何が幸せなんだろうっていう、もう漠然としたところは共感できるところはあるけど、
うん、
こう
なんだ、設定はさておき、テーマは分かるよっていう、
うんうん、そう
ね。例えばレオあったら今仕事であの保育士さんをやってて、
うんうん、
まあ責任者みたいなね、
うん、
あの管理職になってるけど、やっぱりちょっと迷いがありますってってい う,、
うん、
うところがあって、
そうだね、あるよね。でまあメイコちゃんもその結婚だとか、
うん、
そこら辺もあやふだった だったり、
うん
うんうん、彼がどうしようもない感じのダメな男なんで、
うん、ああ、そこら辺鈍化ぶりじゃないですか。
感情移入できないわけないからね。
喋っていいやかなこれ。喋って放送しちゃうけど、レゴの場合ね、ダメな彼氏をね、なんとかして正社員にしつけたんだけど、で結婚しようっつったけど、
ね、
結果的に
あるあるなのかな。
正直、超圧線の方ですよね。
結果的に別れたみたいな。今彼氏募集してます。
そうしてます。公開募集じゃないから別に。
いいよ、別にラジオというメディアをせっかくあるんだから
。あ、本当ですか、うん、もう興味がある方はぜひ。
こういうふうにおばちゃんでおなじみのレゴ。
いい女だよ、レゴはいい女だよ。
何公開読みやね
ん。公開読みや、こんだけあのいろいろ知っちゃってるけども、リスナーさんいろいろ。
じゃあマチコみたいにしてさ、レゴ対
何
お客さんを募集してくれて。うん、まあ、2000年のさ、その女王、うん、2000年ちょっとっていうさ、うん、だから周りにそんな人山ほどいたよね。
だから僕らの、世代でいうと2002年とか2003年に、うん、例えば大学を出て就職をしたっていうところらへんが世代的なところなんだね。
あ、
うん、だから我々が多分その失われた10年多分ど真ん中世代だと思うけど、
うん、
だからあのなんだろうね、最近ゆとり世代とかっていう表現が、
うんうん、
あの今の20代の人たちにされたりするけれども、うん、そういう人との対比じゃないけれども、うん、やっぱり我々の世代って結構がっついてるじゃないけど、生き延びる執念強い気はするよね、うん、徹夜でなんかしなきゃいけないっていうことに対して執着をしたりするけれども、
うん、
今の例えば20歳ぐらいの、
うん、
なんかあのまあ俺らここまでですけど今日は借りますみたいな、そういう、
うん、
執着の度合いが食らいついていくぞっていうのがやっぱりちょっとこう違う感じはちょっとある、うん、僕なんかも仕事でそうだけど、とりあえず仕事があれば、
うん、
どんな業務でもね、
うん、
依頼があればさ、まず断れないっていうのがある、
うん、
とりあえずやりますみたいな、
うん、
できるかどうかは別として、まあ、まずやりまポジティブアピールみたいな、
うん
うん、その上でちょっと調整させてくださいみたいなあるけど、うん、そこら辺でやっぱこうあると思うっていうのは、我々ってやっぱ若干その2000年代にハングリーを結構味わってんじゃねえのっていうのはあるけどね。
うん、どうっすかね、中間さんが言うのはちょっと難しいかもしれない。
いや今の三山さんの話聞いて、ああそうなのかなっていうのを自分今30なんで、ちょうど、ああちょっと下の5個以上離れた人たちとなんか感じるとこがあったんで、まあ言葉にするとそういうことなのかなっていうのを、なるほどって言
って聞いたところなんですけど、それは下の方があんまりハングリーさがないとそういう話ですか。
そうですね、やっぱ自分だったらそのまあもう30でちょうど今まで頑張ってきたとこもなんかこれ以上勝手に自分で天井を作っちゃうっていうとこもあるんですけど、
うん、
これ一応自分で頑張っててもこれ以上無理だなってっていうとこも感じたりして、じゃあどこをやろうかっつったら生き延びるためにこっちの技術を増やそうとかで勉強してるんですよ、してたりして、でもそれでじゃあ若いやつには下のすごいもうすぐ辞めちゃうやつは結構いるんで、
うん、
そういうのとか見てたらなんかやっぱり違うのかなっていう思ってたことを言葉にしたら三山さんの今さっきのようなことになるのかなと思ってて、
やった
っていうのを出しました。
だまあその我々が結局まあね、なかなかその就職も決まん、僕は大学出たけど大学4年の時点で就職できたやつほとんどいなくて、でだから結局その生き延びざる得ないみたいなねところっていうのはなんかちょっとあったのかなみたいな、ただそれはでもこの空に出てくる人たちはもうそれさえもちょっとできてないって感じっていうか、もうそこからも外れてしまった感じがあって、その時代の生きづらさみたいなのがすごくこう浅野陽さんの作品で出てるなっていう感じが、ね、あったりするかな、
うん、だからその外れるとかそこにこううまく収まるとか勝ち抜くとかじゃなくて、うん、そういう時代感 かなとちょっと今思ったけど、あのいいも悪いも生き抜くも勝ち抜くもじゃなくて、でそういう時代って今あんのか分かんないけど、あったよね、すげえ
そうだから、そういう意味で浅野仁雄さんって我々の感じてたその時代の空気っていうのをこう表現してくれたっていう意味ではすごくね、あの時代の作家だなと本当思うところは、
最近あの僕らの世代でいくとさ、フリーターっていう単語ってさ、まあ普通だし身近だしあるよねっていうの、最近どうなのかね、そういうフリーアルバイターっていうのは普通なのかな、
どうなんだろうね。
例えばこの間さ、ちょっと全然違う話だけどさ、これ多分放送使えないからカットするけど、漫画喫茶のマンボウが経営するあのシェアハウスっていうのがあのあるんですね。ある民家を借り切って一人一畳のスペースに区切って、そこに人を収めてでやってたのは、それが消防法違反だからだ、それはやめ、そういう事業がダメになったんだけど、でそこに入ってる人たちがどういう人たちかっていうと、フリーターじゃないんで、もう普通にもう半分ホームレスの若者なんだね。もう仕事はない。でも、そうそう、ニートじゃない。
じゃあもうセーフハウスみたいな感じになってる。
セーフハウスみたいになってるんだよ。でも日雇いの仕事に行くにもほら、いろいろな規制があって、今は日雇いバイトができなくなってる。小泉内閣の後で、できなくなっちゃったから、何かしらの日雇いの仕事に行くにしても、定住所がないといけない。
住所がないといけない。
そうで、住所がないといけないから、そういうのもあるんだけど、でそれでやってたんだけど、でそれがもう、消防批判とかなる、まあ確かに内部見ると危えんだよな、隣の部屋が火事だったら、もうそこら辺のなんていうの、向こう16軒ぐらい全員死んじゃうみたいな、それはあれなんだけど、だから僕らがやさ、フリーターみたいな概念と、はっきり言ってもっと2ランクぐらい下がってる、もはやもう半分ホームレスみたいに言う、ちょっと世の中になっちゃってるかなと。だからその空にんだとかが描く、ちょっと喋りながらすっごい思い出してきたんだけど、映画をあの世界、なんかそのアルバイトをしてとか、なんか一生懸命なんかして男女関係もあったりしてやっていくっていうのは比較的生産性というか建設的だったのね。
まあ、でもなんかね、それじゃない気がする。時代ってまだなんかバイトで生きられた時代だったと思うんだよね。っていうのはだんだんそのさ、非正規雇用みたいなのがさ、あのシフトしてて、だけど非正規雇用でもまあなんていうか、まあそこそこ職がそっていうか、そっち側にシフトしてたら企業がさ、だけど今そっち認められてないから、より辛いだろうね、多分今若者はもっとね。
ちょっとあんまりこう、ちょっとラジオ人に懐かしくないから、これちょっと一切カットしちゃうけど、しちゃうけど、だからちょっとその、僕らの世代は多分その空にね、の世界、時代って結構あるあるってわけじゃないけど、共感できるとかあるけど、今どうなんだろうね。
今ね、あれだよ、俺らのちょうど時代は、コールセンターっていうのがね、増えたんですよ、一気に。だから、バイトの時給がね、当時よりも高くなって、
そうだね、
で1400円とか、まあ、2歳はずっとやってたから、だけど、で普通さ、今までバイトっていうと飲食で、
まあそうね、
時給が下手したら半分ぐらいに、
まあ、もしくは製造業のラインのね、ライバーからね、
そうするともう全然1ヶ月間働いてプラス好きなことをやってっていうゆとりがない、だけど千何百円で何時間か働いて週2、3働いてればなんとか生活できるレベルだったじゃないですか。
だって俺らはなんかその若い時の世代でさ、正社員になるぐらいやったらアルバイトの方が手取りが多いみたいなね、そういうことあった、
ね、あったね、定年職があったもんね、まあいいや、
青春の話じゃないの、
まあでも青春の話、
まあ、そうそうそう
そうだね、
まあ夢を追うっていうとこでは青春なのかなと思って持ってきてみました、はい、
浅野仁雄さんだと他にお休みプンプンっていう漫画があって、これも非常に面白いからね、ぜひおすすめですよ、ね、
はい、以上です、
はい、
はい、
ありがとうございます。
次どうする、中野さんも今日ご用意が、
持ってきたんですけど、なんかちょっとずれちゃったかなと思ったんですけど、俺が青春の時って思って、はい、10代とか中学校とか読んでいったやつ持ってるんですけど、
はい、
ただ今にも結構通じるんですけど、まあ懐かしトーク、
出た出た
出た出た出た
アイスプライスですね。カツラマサラ先生のウィングマンとか電影少女とか、
はいはいはい、みんな星座ですよ。
我々ラジオ、ラジオで会話は神とあげられ
る。最近だったらタイガー&バニーのキャラクターデザインされてるカツラマサラ先生の漫画を持ってきました。
はい、はい、
まあ、皆さんご存知なんと思うんですけど、は
い、
であ
んま女子見ないんですけど、まあ、この人はなんか見たことある生めかしい絵だなっていう。
ああ、まあ
それ以外に別に笠原正和に何があるんだって
。ちょっと俺のせい、ちょっと自分昔話だと思ってたんですけど、まあ俺の世代だったらスラムダンクとか幽遊白書がすごい流行ってたんですよ。まあ小学校中流行ってたんですけど、俺それ も買ってたんですけど、やっぱ俺はこっちだなと思って。合図を持ってきたんですけど、まあ、どんな漫画かって、まあ、恋愛なんですよ。高校生の恋愛漫画で男の子は主人公なんですけど、うん、まあ、言ってみればそれだけなんですけど、まあ、すごい、まあ、感動的だとか、まあ、普通にあるんですけど、月なんですか、普通にあるんですけど、まあ、何がすごいって言ったらパンツですよ。
はい、出た
出たね、
出た、
うん、パンツの描写がすごい。シワといいトーンといい、
ツヤツヤ感みたいな、これが白モノトーンの描写なのに手触りが伝わるパンツ。これ全然違うんですけど、僕らが、10代の終わり頃に、ピーチジョンっていう下着メーカーが、うん、で出てきたんですよ。で僕ピーチジョンの下着が大好きで、うん、付き合う女の子とよく探してたんですけど、その時思ってたのはピーチジョンの下着こそピーチジョンのパンツこそ、うん、桂先生の描いていたパンツのパンツの哲学だと思ってるんですよ。
中野さん共感するんです
か。いや、そうなんだと思ってちょっと行ってみようと思って。
だから、まあ、アイズはなんだろうな、ビデオがあるから SF を抜いた作品という感じの俺の中での捉え方なんだけど、
どんな漫画と言われても普通の恋愛漫画としか言いようがなくて、
そうですよね、それ以上にそんなにない、うん、
意外とこ中身は普通な感じなんだね、急に生めかしくなる。
それは少女漫画で、リボンじゃないけど、うん、そっちに連載してもいいぐらいの感じの、うん、
こっちから入ったじゃん、女の子のお尻って。まあ現物から行ったんじゃなくて、まずこのこれ見てから行ったじゃん。で、ある意味追い続けてるよね。
そうですね。
未だに
、うん、その神秘のお尻はまだ見つかっておら
ず。神秘のお尻は多分ないじゃないですか。
二次元に行かない。まずいまずい。
しかもこれからより年を取ってたらね。
そうですね。だんだんたっぷんたっぷんしてくるんで。うん、正直恋愛を学ぶっていうことはあんまりしなかったんですけど、エロやもしくはこれって今いけるかもっていうその心の機微、
うん、
その瞬間あるじゃないですか、において男はどうあるべきかっていうものを学んだのは、うん、あるね。
桂先生ってさ、どういう精神状態でこれひたすらこの10代の恋愛を書き続けてるのかな。
あ、まだ10代を追ってるんだ。
10代っていうかローティーンだよね。あ、18とかじゃなくて15とかだよね。
そうそうそうそう、その、うん、本当にわずかな期間の、うん、そのだけど輝く恋愛の時期みたいなのをさ、うん、ひたすら40近くまで過ぎてもずっと書き続けるわけじゃん、
う
ん、
まあ、もしくは未だにそうか、会いに行ったらおっす、俺カズラ
って。
それもなかなかの青春だ
でも今もう一つ Z マンって漫画書いてるんだけど、それはまあ全然違うヒーローものなんだけど、うん、でもまあやっぱちょっとあれですよ、合図要素は微動がある要素がちょっと入ってる感じの漫画で、
絵的に、
うん、マシン的にも、
まあ、でも Z マンは結構違いますね。やっぱり描線が多いんですよ、今の最新の桂正和先生の絵は。描線多くて結構リアルとか線が硬くなっちゃってるんで、この柔らかいお尻とかパンツはもう
タッチが違う。
結構やっぱ硬くなっちゃってるんですよ、もう。
まあ漫画自体が結構ハードボイルドな感じだから、うん、劇画タッチなんだけど、うん、だそういう意味でまあパンツの描写が
パンツの描写これはいいパンツです。今のパンツはあんまりいい。というプレゼンです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、でもまあ笠原さんがやっぱ ぱまあ美容があるかな、僕の中ではなんかね、美容がある、前話したけどね、ちょっとね、
まあ、アイズも読んだけれども何度も何度も読んだのはまあどっちかというと僕もビデオガールですね、
多分ね、読んだ年が若干違う、ね、
多分あのビデオガールは後追いで買ったんですよ、アイズがリアルタイムで買ってて、うん、でビデオガールも後でまとめて買って今もあの一回売っちゃったんですけどまた買い直して家にあるんですけど、うん、っていう感じですね。
他にもこの頃でも笠原先生ほんとノリに乗ってましたよ、ね、あの DNA2 ってやつ、あれも結構面白かったし、じゃあ我が青春の桂正和先生ということで、
はい、
はい、じゃあ次
これじゃあ行っちゃおうか、はい、ライトな感じだから、
はい、
現物持ってきてないんですけど、うん、知ってるかな、まあ、恋愛でね、まあ、青春時代
そうそう、あれですよ、恋愛エンマだから
あの見た目はじいさんで、あの心は少年だから
青春時代さ、まあいろんなこともあって、まあ、恋愛とかなかなか高校の時しなかったんで、まあ、ずっと同じ人と付き合ってたのもあるんだけど、
あれタカさんそうだっけあれそうだっけ、
うん、でまあまあ、恋愛漫画といえば、まあ、もちろんね、このさっきの、まあ、さっきのとか今さっきの合図もありますが、
はい、
ぜひ思い出していただきたいのがボーイズビ
ー、
あーあーマジか、
わしはそのね恋愛っていうのが、
うん、
あんまり経験がね高校の時になかったんで、複数の人と、
うん、
だから想像するわけですよ、
うんうん、
ああこんな恋愛してみたいなって、そのオムニバスでね、うん、やってくストーリーなんで、ドラマ化も確かされたんだけど、うん、
ドラマ化してんだ、
うん、一回ね10話ぐらいいろんな女優使ってやったりするんだけど、それで学んでいくわけですよ、恋愛っていうのはこういうもんなんだって、高校とか
ボーイズビーの恋愛ってリアルかどうかわかんないけど
いやだからもう想像でしかない恋愛は、もうだからそのすっ飛ばして恋愛とかじゃなくて体とかにね、
うん、だった、あ要はあの体っていうかもうちょっとさボーイズビーはさ可愛いよね、
そうそうそうそうそう、
T シャツ越しにちょっとあの乳首のラインが出ましたよとか、
うん、
そういうのでときめいたりするっていう、
乳首と言わずともブラの
線が見えましたよ
って、
盛り上がってる男の子たちを描写してるとか、
そうなんですよ
もうちょっと可愛い感じよね、
うん、
でもあのボーイズ B の主人公はさ、うん、もうあの多分究極的に童貞臭い男の子の、うん、もうセンタル問題なんかね、なんか
だからね、なんかねこう通ずるところがあるんでしょうな、まあまあそんな中ね、
うん、
まあ、高校生の時にはボーイズ B だったけども、まあ、ボーイズ B だけどちょっと弱いと思って足すけど、
うん、
ちょっとはずれるけどやっぱりね、うん、ロングバケーションとかね、
あドラマ、
うん、あちょっとこっち切ろうかみたいなね、うん、高校卒業して、
うん、
俺1年で17人に告白したことがあって
なんかすごい乱戦になってどう招待したいんだ
で、まあ、17回失恋する中で、まあ、それまでちゃんといろんな経験を積んでこなかったから、うん、恋愛の仕方が分かんなかった、告白の仕方が分かんないん でやっぱりそういうねボーイズビー的な教科書みたいな、
うん、
そう、あの、うん、まあ、ボーイズビー論化けとね、
うん、
やっぱりその恋愛のやっぱり数が少ないんで、そういうねオムニバスの話だったりとかちょっとリアルなドラマの話だったりっていうのを実践したいなって思うことがやっぱりあるじゃないですか、
うん、
結構失敗してんだけど、
うん、
あれ俺これラジオで話したかな、うん、まあ例えばロングバケーションだとあの
ああなんだっけ、
スーパーボールをね落とすって名シーンがありますよ、
うん、
でまあ跳ね返って取るっていうキャッチするんだけど、私もちょっとやってみようと思って、
うん、
投げたわけですよ、
うん、
だ残念ながら下がね土だったのそれをよくよく考えずに投げちゃったもんなんで、
うん、
まあ戻ってこなかった
戻ってこない
、何回からや
もしかしたら下でうっって
そんな
うっ
かくテロリズム
あれロングバケーションみんな見てない、
見た見た見た、
でしょ、じゃあもう観覧車後楽園のね、あの観覧車っていうかこう上に上がってって下に上まで行くと下まで勢いよく落ちてくる、
フリーフォール、
フリーフォールみたいな、まあフリーフォールの軽い版みたいな、
気球じゃない、気球の
パラシュート
みたいな、松田のことを君たちがデートもつかないような感じのところで、
うん、
これデートなんですかって松田が聞いて、あれこれデートじゃなかったのみたいな
でもやりとりがあるんですよね
これねドラマなんだよ
これをいや実際やってみようと。で、まあでもそんなね可能性が低い時にやってもしょうがないから、そこそこ自分の中で手応えがある状態で上まで登っていって、うん、デートじゃん、なんかデートっぽいね、持っていくわけですよ。そしたら全然違うけどって言われて、シューッと押してくれて以上です。
でも違うのに乗るんだ。
そう、行くか、そういう話から。まあやめるか。
やめようか。
伊沢さんのね表情がね曇ってるみたいな。
そういうことじゃない。
そういうことじゃねえ。
お前ドラマだろ。
いやなんかだんだんなんか振り幅がずれてくるからそこもさ。
まあ、じゃあそういうわけですね、次の僕。
はい。はい。
あの今回ね、伊沢さんの指示をですね勘違いしてまして、映画館だと思ってて、青春映画をあの集めてきました。で、集めてきたんですけど、ちょっとあの、
はい、あ
ダメ？
いいよ、まあいい、はい、
ね、
行こう、行こう。
あの、ちょっといろいろ選ぶの難しかったんですけど、僕の中で、ね、2000年頃、つまりあのティーンエイジャーというか二十歳頃の映画っていうのをちょっと、かなと思って今日ちょっと紹介したいなと、うん、やってきました。で、僕ね、二十歳頃ね、あの邦画じゃなくてね、洋画の青春映画ちょっとハマってたんですよ。で、それもあって、まあちょうどいいかなと思ったんですね。
うん、
で、時期的にちょっと一本だけずれてるのもあるんですけど、ちょっとそれをあの映画としてご紹介したいですと。はい、まずね、一つ目は、皆さん知ってるかなどうかなんですけど、チアーズって映画がかつてあったんですよ。知ってますかね。これあの、チアリーディング、に青春をかける、女の子。の話で、
うん、
これの見どころは何かっていうと、その主人公は女の子がいるんだけれども、まあ、チアリーディングで、まあ、いろんな努力をして、その後、まあチアリーディングの大会でね、あの活躍をするっていうところを 目指す、まあ、スポコンものに近い映画です。
うん、
で、まあ、これもいいんですが、うん、もう一つですね、あのもう二つあって、もう一つがですね、あのドラムラインという映画があります。これちょっと若干時期ずれなんですけども、これはですね、あのマーチングバンドで、
うん、
タッタカタッタカタッタッタッタっていうこのドラムのマーチングの、音楽はなくて、このパーカッションだけで応援をする。で、あの主にあのアメリカンフットボール あのハーフタイムで、まあ、応援をしたいの時にやる。で、このさっきの、チアーズと大きく違うのは、このドラムラインに関してはその ドラム奏法そのものがまずすごい、見てて口がポカーンと開くぐらいすごい、
うん、
あーってあその他に伴奏もないのにすごい音楽的に面白いし、うん、かつこれスポコンなんですよ、
うん、
ただひたすらゴーッと叩くってフォーメーションやって、でこれもまあなかなかいいんですけどもいいんですけども、
うん、
まあ、僕の中で今日ですね特にご紹介したい青春映画とこれだろうっていうのがですね、アメリカンパイ、
うん、
これは知ってますかね、うん、結構興行的にも結構行っていて、
うん、
シリーズものが日本で多分公演されたのも3作あって、全体的には5作あるんだけど、
うん、
あのね、はっきり言ってアメリカンパイ あのコンセプト自体ちょっと古いんですよ。要はあのセックスコメディ、
うん、
で、あの元々のコンセプトはあの高校を卒業した間近の男の子たちが、あのモテない軍団4人が高校を卒業するまでにみんなで童貞を捨てようっていうことで、うん、あのいろいろと努力をするっていう話なんですけど、うん、まあ、アメリカンパイっていうのは、うん、アップルパイとかでおなじみのパイなんですけど、まあ、この名前の由来になったのも、その主人公の男の子があのなんていうの、あの食べ物のパイを使って変態的な行為をしてるっていう、あのいろんなあのオナニーの子たちがあるんでね、あの、ということでおなじみな、そういう、まあ、本当にこうエロムービーなんだけど、うん、で僕このチアーズとアメリカンパイとドラムラインちょっと違うんですけど、チアーズとアメリカンパイって2000年公開なんで、ちょうど二十歳ぐらいの時に見ていて、あのこれは面白いなと、まあ、チアーズもその後2、3と言って、アメリカンパイも公開だけで2、3行って、あのビデオ作品は5まで、あるんだけど、
うん、
あのなんか青春映画と来た時に真っ先に出たのは、僕が結構のアメリカからやってきたあの青春バカムービーっていうことでやってきたんですよ、
うん、
まあ、ところが今日ですね、あの伊沢さんのこの表情見ても映画の話なんか求めてねえということになっちゃうとちょっとどうしようもないですけど、まあ、見てねっていう、
うんうん、
あのじゃあちょっとじゃあ戻すと、ドラムラインは僕も見たんですけど、
うん、
でもドラムラインに共感できるっていうのはなんか、うん、あんま日本的じゃない感じもちょっとする。あのね、スラムダンクのドラム版って感じなんだ。
これは完全スポコンです。
主人公が本当あの、うん、俺はもうマジ天才だぜみたいな感じで思ってる黒人のそのドラバーの男の子で、うん、だけどそのなんか周りからいろいろ言われて、うん、でなんかアメリカの青春ものっぽい感じでこう最後はサクセスで終わる感じの話なんだけどさ、うん、
まああとドラムラインの見どころはストーリーそのものよりもパフォーマンスでそのパーカッションの大会がすごい、うん、あの例えばみんながピタッと動きさせたりとか、あの音楽的にすごい結構高揚感があったりするってところはあるけれども、うん、まあその意味で日本的じゃ全然ないよね。うんうん、なんかいまいちこう 不満足な感じを
持た
ない
。
そう面白そうドラムライン、うん。なんか最近さ集団行動みたいなあるじゃん。
あああれね、うん、日大のね。
そうそうそうそう、うん、あれ、うん、ああいう
あれ集団行動
でいいんだっけあれ。
集団行動に日体大の。うんうんうん集団行動
知ってる？知らない。
エッサッサみたいな。
あ、そう、エッサッサと同じ。
エッサッサなんだ。
エッサッサは日体大の、あの文化祭名物なんですね。あれと同じで、あの日体大の名物、みんなで更新するだけなんだけど、見るとびっくりするよ。見るとびっくりする。で、ドラムラインは全く同じ。集団行動。
こう、交差したりしながら、どんどんどんやってる。
そうそうそう。
それ面白そう。
っていう話。
はい。スタジオにお願いします。
はい。
はい、
中継だった。
まあ、どうですかね。まあ、まあ、ちょっと漫画では本当に抑えなかったけど、ちょっといろいろ話が飛んだけど。まあ、うん、それぞれと結構色が出たかなって感じだけどね。でも、そうね。タカさんなんだったっけ？
だからね、要はその、あれですよ。青春、あ、違う、さっきさ、一番最初、前の話か、うん、で、学生時代とかね、うん、若者はどこに向かっていいかエネルギーがたくさんあってって言うけど、うんうん、俺は、それが恋愛に、ガーって言ってたんで、そういう漫画をよく読んでました。
うんうん、なんだっけだな、スタジオジブリのさ、鈴木敏夫さんってあのプロデューサーの人がやってるラジオ番組があって、その中でもそのさっき あの吉田大八監督と浅田医療さんがゲストで出た回があったんですよ。でその時にこれ見た時に青春ってなんだろうみたいな話をしてて、で青春って結構最近の概念だよねみたいな、その江戸時代とかには青春ってそもそも定義がなかったみたいなです、話があってですね、で青春ってじゃあいつから始まったのみたいな話になったら、なんか明治以降とかでドストエフスキーとかなんだっけマルクスとかがなんか青春とかを定義し始めたみたいな話がなんかあって、で青春ってなんかこのね霧島のコピーを作るとしたら何だろうみたいな話があったんですけど、そしたら最後の青春映画みたいなこと言って、そのもう青春ってそろそろいいんじゃねえのみたいな
青春お腹いっぱいですよってこと、
お腹いっぱいというかその結局そのなんかね、ユーミンいるじゃないですか、
はい、
ユーミンと鈴木さんがなんか対談した時、今度ほら風立ちぬでさ、映画
や
るの、
はい、
その時に、いやすごいねユーミンさんの曲いいと思いますけど、もうあなたのおかげでね、ひどい目あったんですよ
なん
でそのあなたがね青春っていうものをね、ピカピカ定義するもんだから、我々はねこう恋愛とか青春をしなければいけなくなったみたいな、ね、あの説で、その青春っていう、
ああ
そう
か、わかる、
青春で苦しんで、我々日本人は苦しんだぞみたいな話で
しなければならないのかね、
そうかっこいい恋愛をしなければならないんじゃないか青春みたいなものとか、そのねだそういう意味での青春がかっこいいとかっていうのはもういいんじゃないかみたいなね話をなんかしてたよ、
あその意味でいくと、さっき伊沢さんが青春が10代20代って話したけど、まあ僕らもう20代とっくに過ぎて30代の半ばなんですけど、いまだに影を追ってるのは、僕らが10代前半の時、小学生ぐらいの時ってさ、トレンディードラマ真っ盛りだったじゃないですか。だから今我々社会人でしょ、だからそのトレンディーな社会人生活を送んなきゃいけないんじゃないかっていう悩みを結構感じていて、例えば会社の人とかと食事に行ったりするとかっていう時に、なんかさおしゃれな店に行かなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういう幻想を20代の時はすごい送ってた。
僕の体感で言うと、もう我々の年代はそういう幻想がなんかあんまない気がする。薄れてる感じですねけど、我々のより もっと前のさ、世代の人なんかは、多分青春時代にさ、吉田栄作とかさ、白内衆とかがさ、主演のトレンディードラマでさ、で彼らはさ、そのすごいシャレオツな部屋に住んでて、で、なんか夜になったら、なんかすごいシャレオツなバーのところに行って、で、なんかこう女の人口説いたりとか、なんか青春の、なんか、すごい仲間感の、なんかこのドラマ模様みたいなのあって、あれがこのトレンディーで青春だみたいな、なんかさ、こう、理想、これが理想ですよっていうみたいなさ、
押し付けられた、
押し付けられた、押し付けられる青春。
なんとなくあるもんね、打ちっぱなしコンクリートの部屋がかっこいいと
か、そう
そう、トレンディードラマみたいな。
そう、だからビデオガールもなんかまさにその感じでさ、あの、モテる行太君が住んでる部屋なんか、
あの頃まだ不景気じゃなかったから。
そうそう、だからバブル青春、なんかそのなんかこう定義みたいなのは、まああったのかもしれないけど、でも正直我々が大人になったらもうなんかもうずっと不景気だったからさ、
ないね、
まあ、そんなとこ追っかけてる暇ねえよみたいなさ、だからそういう意味で、そのソラニンとか、ソラニンとか、その漫画だったり、さっきのあの、まあ、最近出てる漫画なんかもそうだけど、非常になんかね、暗いイメージの青春ものが多いなっていう、その夢に向かってまっすぐ進んでこうみたいな漫画がだんだん減ってきてさ、
みんな夢が何か分からってないよみたいな、
そうそう、
ど
う
し大丈夫だよみたいな、
そうそうそう、大丈夫だ、その承認欲求みたいなのがあるけど、でだけどそれには何かよりもそもそもよく分かんないし、だけど今のありのままはとりあえず受け入れてくださいみたいなところがあったりしてさ、だからなんかそのこれがかっこいいからそこに追い、ね、その青春を送れよセロムダンクのなんか、ね、オープニングの感じじゃないけどさ、ああいう感じがだんだん減ってきてるっていうか、ほぼ見ないよね、
ないね、だからさっきさ、ご紹介したけど3本目が回るけどさ、いずれも現代っぽくないです。
そうそう、だから宮本さんの紹介した映画はまさに
僕らっぽい、僕らの最後の
目指せこれ青春だみたいなさ、
そう
ね、感じがあるからね、
ど
うなんだろうね、まあどっちがいいか分かんないけど、で、まあ、ちょっとさ、そういう意味で、まあ、対比で持てるのが、あ、ちょっと、ね、じゃあ、軽く紹介するのね、これね、はい、これ知ってます、僕、バックマンでさ、
はい、
これが、そういう意味で、時代と逆行してる漫画だと、俺は思う。
そうだね。
これ、読んだ人がある人。
はい。
読みました。
読みました。で、これ、あの、多分、今の夢が持てないとか言ってる漫画の男の子たちに対して、カウンター的にこれは、ね、出した漫画ですよね、これね。その、物、夢を追いかけたり、物を作ることが楽しいとか、なんかそういうことのが楽しいんだよっていうことをなんかこう世に定義したみたいなさ、ところなんで、どうなんだろうね、こういう感じって今のことでもあるのかな。
いや、あるんだと思うけどね、同じように夢を追ってる人はもちろん若い人たちでもいるだろうし、ただ今まではその夢を追わないみたいなことが言いづらかったんで、追ってなくてふわふわしててもそのお前将来これになりたいんだろうなるぜっていう、なんかそれが当たり前というかそれが良くて、それ以外あんまり認められてこなかったのが、
それしかなかった、
言いやすいんだよね今ね、みんな夢がないって言えちゃうから、
そう、ね、
だから比率はね、俺は変わんないと思う、
逆に夢がある人の方が言いづらいかもね今、
熱い、
熱い
あいつ熱いうざいなみたいな、ちょっとその冷えた目で、
そういう意味では僕らの世代からあったけどね、それのね、なんかその熱いのは若干鬱陶しいみたいなね、そういう風潮、
まあそれでも俺らは家って言ってたわけじゃないですか、
こんな感じです、
はい、はい、まあでもまあ でもやっぱ青春漫画とか青春を題材にしたものってやっぱトータルやっぱ面白いなっていう感じだよね、やっぱドラマがあるし、
そうだね、悲しいけど面白いのよね、
スレッカーだどこに向かっていくのか全く想像がつかない、
そうなんだよな、
ね、本当どうしようもない結末にもできるし、今度ね、どうしようもある結末にもできるし、
本当にかいろんな意味で本当に悲しい部分が多いんだけど、
まあこんなものがあるんでね、ぜひちょっとまあ今日の放送聞いて参考になっていただいたらなんかね見ていただいたりして、はい、でしょ、映画の話でした、
はい、はい。